大学広報番組研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週ご出演いただくのは教育学部障害児教育長尾秀夫教授です。教育学部の教授でありながら小児科医でもいらっしゃる長尾先生、先生の活動や方針についてお聞きしました。長尾先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
長尾先生は声が素敵ですね。
よく言われます。
本当ですか？ちょっと小倉圭さんに似てるような渋くて優しいお声をしてらっしゃるんですが。
ありがとうございます。
最初に、ね、ご紹介するときに、はい、お医者様とご紹介していいのか、教育者とご紹介していいのか悩んだんですけれども、はい、どちらなんですか？
両方です。
両方ですか？今小児科の先生として活躍してらっしゃるんですけれども、はい、愛媛大学の所属としては教育学部に。
はい、そうです。
ということはまずは医学の分野から始まったんですか？
はい、僕自身の仕事は医学部の分野でスタートして、そして次第に専門性を身につける中で、はい、教育の方に広がってきた。
ということはやはりそのつながってるところっていうのがあるっていうことですよね。はいはい、
どちらも僕からすると、はい、人を相手にしての支援をすることに同じだと感じているわけですけどね。
先生はその小児科の中でも小児神経科をご専門とされているようですけれども、これはどういう専門になるんでしょうか？
脳とか神経系に何らかの発達の、はい、あるいは発育の障害があるときに、まあ、いろいろな困難、例えば知的な遅れがあるとか、うん、転換みたいな引きつけを起こすとか、はい、手足が動きが悪くなるとかです、いろんな障害を持つことがありますですよね、はい、だからそれに対して、まあ、医学的な治療はまずするんですけれども、うん、それで完全に治るということにもならない、はい、いわゆる何らかの後遺症を残す、障害を残すことになりますので、まあ、それを支援していくということで、まあ、日々してきたわけですが、はい、病院でやるのに限界がありまして、やっぱりこう地域での生活を支える、はい、ということになると、やっぱり教育的な視点、それが必要かなと思って、まあ、今の仕事に広がってきたということですね。
お医者様として患者さんに接しているお話し合いの中で教育と密接に関係していかないとという思われる部分が大きかったわけですね。
はい、そのように考えて、まあ、もう少し医学のことも知った上で、積極的な子どもへの教育をしてほしいなと思ってたものですから、まあ、それを少し具体的に伝える、そのためには教育学部で学んでおられる学生さんとか、はい、現職の先生たちに授業をしていくことも一つの手助けになるかなということが、まあ、今の仕事につながってると思います。
じゃあ今は学校の先生に教えていらっしゃるというか、
はい、子どもへの教育をするにおいて、うん、従来の教育的な教育学からの教え方もあるでしょうけど、はい、医学から見た子育ての延長としての教育からすると、こういう支援があるんじゃないかなという、うん、教育への別の視点からの支援ができてるかなと、まあ、したいなと思っているわけですよね。
はい、なるほど。はい、まあ、ちょっと私の口から申し上げにくいんですけれども、今本当に世間では教師の資質ということがよく言われるように、よく聞かれるようになったんですけれども、そういった部分とはまたちょっと違う部分で支えていこうとしてらっしゃるんでしょうか？
そうですね、まあ、広い意味では教師の資質の一つだと思うんですけど、うん、まあ、自分が少しなりとも役に立つのは、はい、病院での診療というのはまさに一人一人で、はい、皆さんというクラス全体への働きかけとは違いますよね。そういう意味で一人一人を育てるときには、こういうことを考えて子どもの心に、うん、あるいは学習に、支援したらいいんじゃないということを、まあ、少し提案できるかなということを思っています。だからこれは、教員の資質能力の一人一人を見つめた部分での、うん、まあ、大きなヒントにもなるかなとは思ってますけど、はい、
小児科として助けを必要としているお子さん方が学校生活で困ってるではないかとお気づきになったから、はい、教育分野での仕事を始められたと思うんですけれども、はい、教師としてもどう接すればいいのかというので戸惑ってらっしゃる方多いようですか？
そのように病院の中では思いました。例えばその心臓の悪い病気の方がいらして、はい、運動をすると心臓に負担かかるからダメということになるんですけど、はい、まあ、心臓の悪い病気の方でも命に関わるような悪い方から、うん、少々の運動しても全然支障のない方まで、うん、いろいろこう幅がありますよね、
はい、
そこら辺はやはり病院で診療している人間でないとわからないことがあるんじゃないかと。で、学校の先生にこの子どもさんの場合はここまではいいけどこれ以上はちょっと無理ですねとかいうことまで一人一人の子どもについて情報提供できるのは、まあ、多少なりともこうその医学の世界におった人間ならではできることかというように、うん、僕が専門とする神経の方でもですね、はい、体不自由だったら本当は動かさないということでいいのか、
うん、
その子なりに動けることがあるならできないから見学ではなくてできるように工夫するという発想で全ての子どもはその子なりに全ての活動に参加できるんだよという、うん、その原点をね具体的に工夫して見せながら理解してもらうというのが自分の仕事かなというように思ってますけど。
本当にあの愛媛大学というのは全国の大学でも先駆けていろんなことにこう取り組んでるなというのをこの番組を通じて私なんか実感しているんですけれども、この18年度に文部科学省で採択されたプログラムというのが教育養成 GP、 これはグッドプラクティスプログラムというものらそうですけれども、資質の高い教員養成推進プログラム、この中の一つに先生が関わっていらっしゃるものが採択されたということですよね、
はいはい、
これ短く言うとどういうことなんでしょうか。
そうですね、まずは教員という仕事についておられる人たちに少しでも専門性を身につけてほしいということが基本にあると思うんですね、はい、うん、でその専門性を身につけるためにどのような大学でカリキュラムを作ればいいのかとか、あるいはカリキュラムだけではなくて、はい、学校とか現場への支援をどうしていったらいいんだろうかと、
うん、
まあ、いろいろお考え全国の先生方あるわけですけれども、はい、それを実際に自分たちの考えたことを実践してその成果でもって、それを全国に発信していく、そのための申請書が、まあ、これは現実味があるかな、
はい、
国家的にも面白いかなと思った、そういう意味で選定していただいてこの度動き出したというのが今の状況だと思うんですよね、
はい、もうこの資質の高い教員養成推進プログラムというのはですね、言葉として全国の親御さんたちも求めてる部分じゃないかなと思うんですけれども、うん、やはりそう簡単ではないなとみんな感じてると思うんですが、でもやらないと始まらないですよね。
そうですね、だから大きな声で強調していただいた資質の高いというのは教員にもちろんかかってくるんですが、
はい、
まあ、そのプログラム自身も、はい、確かに資質の高い教員を育てるいいプログラムだねという、うん、そういう意味もあると思うんですよね、
うん、
そういう考えで、まあ、私たちは大学院教育においてそのプログラムを展開していこうというのがテーマです。
プロジェクトの名前としては1年生大学院が地域の特別支援教育を変える、教育現場教育委員会と連携した特別支援教育コーディネーター養成プログラムの構築という、ちょっと長い名前なんですけれども、
でも読み切れたから
でもまさか最初医学部に進まれて教育の方面に来るとは思ってらっしゃらなかったんじゃないですか。
そうですね、今から見たら自然な流れであったかなというように思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
はい、もちろん病院で働いてた時には、はい、教育の世界って別世界の話だなというように思ってたんですけど、うん、やっぱり人を育てることに健康面からサポートするのか、
うん、
いわゆる教育という意味で、
はい、
生きる力を育てる方でタッチするのか、対象は同じ子どもたち人なんですよね、そういう意味ではまあ自然な流れかなと今は思いますけど、はい、
やっぱ先生お子さん子供が好きなんですね。
多分そうだと思うんですけど、うん、子供って無限の可能性があるんですよね、
はい、
だから関わってて、うん、こんなに人の力ってすごいんだなということを、教えてもらえるし、
うん、
まあやっぱり素直やし正直やし、
うん、
こう僕単純な人間だから、
はい、
大人の周りくどいこう関わりっていうのはちょっと苦手なので、
はい、
ストレートに表現してくれる子どもの方が、まあ、自分には対象とする人としては適してるかなということで、うん、まあ、選んだのが小児科ではあるんですけどね、はい、
でも本当に子どもの時の病気っていうのはある程度助けが必要な病気とか、うん、誤解されてしまう病気というのもありますよね。
はい、
例えば自閉症というのは、言葉から受ける印象としては心の病気のように思えますけれども、機能障害であったりとか、そういう部分も教育現場の皆さんにも知っていただくというのを先生の一つの目標にしてらっしゃるんじゃないんですか。
そうですね。だから今おっしゃっていただいたように、その、まあ、自閉症とか、まあ、非常にこう微妙なところに位置づけられる病気というんですか、障害なので難しいんですけれども、やはりまあ、障害を明らかにするというのは、医者としてはその原因を究明して、はい、お薬であるいは他の何らかの方法で治せるようにするというのも一つのアプローチの仕方としてあると思うんですけど、はい、まあ、今の立場からするとその自閉症は自閉症として一つの強い個性として、
うん、
それでまたどう生きるかなという、そういう発想での支援もあるかなと思うんですね。そこだけ見るんじゃなくて、それに目を奪われないトータルとして人間が見れるのも、その一番悪い状況を知ってる医者という有利さが見えるようにしてくれてる、
はい、
だからそういう意味では人間に関わった仕事っていうのは奥が深いものだなとは思うんですね。まあ、そんな感情を今は持って、障害があるというか非常に特別な配慮を要する子どもたち、人たちを見るときにね、少し冷静に、あ、そんな大変なんだね、だけどこういう素晴らしいところあるよね、だからここ一緒にやってみようかというね、どんな人を見てもその人間としての素晴らしいところをさっと見れる、はい、それもやっぱり悪い状態の人をたくさん見てきたということがね、
はい、
まあ、自分にとっては財産になってるかなと思ってますけどね。
それだけのこう財産を持った方と一緒にその教育現場でやっていけるという、今回その教員養成プログラムで修了されてコーディネーターになっていく方にとっては心強いですよね。
いや、そうだってほしいと思いますよ。
本当に。
いや、本人たちがどう思ってるかはよく聞いておりませんが、昨年度の1期生たちを見てみますと、やはり入学した当初のどうしていいかよくわからないんですという状況から1年でですね、終了する段階になると、なんか自分なりにちょっとしたことができたね、まとめができたね、なんか少しやれそうという感じで卒業、終了してくれる、その姿見たときに、やっぱりこの1年って貴重だったんだな。もちろんそれに関わったのは大勢の子どもたちもあるし、大学の教員も大勢の人たちがタッチしてるわけですけどね、やっぱり1年生大学院というのはそれなりに価値ある役割を果たしてきたんじゃないかと思うんですけどね。
来週はですね、その1年半の活動の内容ですとか、そしてまた先生が目指すもの、このあたりをじっくりとお伺いしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
愛媛大学広報番組研究室からこんにちは。番組に対するご意見ご感想をお待ちしています。メールアドレス aidai@rnb.co.jp までぜひお送りください。来週も引き続き教育学部障害児教育、長尾秀夫教授にお話を伺います。お楽しみに。